今お読みいたしました聖書の箇所は、イエスと弟子たちが船に乗って出たところ、嵐のため船が波に飲まれそうになり、弟子たちは大騒ぎをいたしました。しかし、イエスは船の中で眠っています。そこで弟子たちはイエスを起こして助けを求めるのですが、イエスは怖がる弟子たちに向かって、お前たちは信仰が薄い、そのように言っています。そしてイエスは風と湖を使って嵐を起こされます。で、ここで少し気になることがあります。それは、イエスが奇跡的な力で弟子たちの危機を救うことで、その後弟子たちは、危機や困難に対処する自分たちの対処力を形成していくことができるようになったのだろうかということです。もしそうでないとしますと、弟子たちの信仰は相変わらず薄いままということになってしまいそうです。で、話は少し変わりますけれども、依存症という病気があります。アルコールや薬物、あるいはギャンブルなどにはまって、そこから抜け出せなくなってしまう、そういう病気ですけれども、依存症からの回復を支援する中で、依存対象の違いを超えて共通して言われますのは、依存症本人の方の肩代わり、あるいは尻拭いなどをしないという。例えばギャンブルを例と言いますと、ギャンブルで多額の借金を抱えてどうにもならない状況になって、初めて家族に打ち明けられ援助が求められるわけですが、大多数の場合は家族はもう二度としないという本人の約束のもとに、今回限りという思いで返済の援助を、そうした約束でギャンブルの問題が解決すれば何も問題はないのですが、それが依存症であるということは、約束のようなものでは決して止められないということを意味しています。ですから同じことが2度3度と繰り返され、いよいよ家族の資金力が底をつきかけたところで、家族の方が行き詰まって専門機関に援助を求めることになります。で、そうした切迫した状況の中で、依存症の方の借金の肩代わりはしない、あるいは尻拭いはしない、当人の行動の結果は当人にお返ししなさい、こういった依存症問題への取り組みの鉄則に家族が出会うことになります。これは一言で言えば、依存症者の引き起こす問題には手を出さないということになるわけですが、これは依存症者の家族の方々にとってみれば、とても越え難い壁のように感じられるようです。そのため多くの家族の方がこの壁に跳ね返されて、再び借金の肩代わり、あるいは尻拭いに奔走することになってしまいます。最近、薬物依存症者の家族の方々の体験談集を読む機会がありました。その中で、相談室のミーティングで仲間から、息子が来た時には水だけ飲ませて帰る、そんなアドバイスをもらっていた女性の方が、次のように振り返られています。その1ヶ月後、息子は帰ってきました。着替えを取りに来たのです。すぐ出て行くから休ませてください、と息子は言いましたが、絶対に家には入れませんでした。お金がとにかく必要だ。友達が今レストランで待っているんだ。と息子は訳のわからないことを言っていました。こちらまでは落ち着いて聞いていられないような焦り方でした。 明らかに覚醒剤を使っている様子でした。薬物依存症という病気は、本人が治療意欲を持って回復プログラムに取り組まない限り、再発を繰り返す。教育プログラムのおかげで、それは嫌というほど分かっていました。でも、愛する息子の病気の再発を目前で見ているのは本当に辛く苦しいものです。で、ここには手を出さないことの辛さや苦悩がにじみ出ていますが、このお母さんは苦しい心情を次のようにも吐露されています。息子を完全に手放すということは、私には本当に難しかった。突き放そうとしても結局は本音の部分で安全なところで守ってあげたいという気持ちが勝ってしまう。どんなに必死にプログラムに取り組んでも、それが母親という存在の本能なんだと思います。そして、だからこそ依存症者の母親は、子供への接し方を真剣に学ばなくてはならないのです。家族は手放す、あるいは突き放すことの困難さを抱えるわけですが、これは依存症者の側から見るとどのように見えるのでしょうか。家族から手放される、突き放される、それは自分の求める助けや援助を家族から手に入れることができないということを意味しています。それは波に飲み込まれそうになっている船の中で、眠っているイエスとどこか重なるところがありそうです。つまり、危機に直面して助けを必要としている弟子たちは、眠っているイエスから自分たちの求める助けを引き出すことができないわけです。その点では、彼らの状況は、家族から手放された依存症者の状況に通じるものがあると言えそうです。では、手を離す、突き放すということは、一切感知しないで知らん顔をすること、あるいは絶縁することを意味しているのでしょうか。依存症者の家族の方が、そう簡単に情緒的な絆を切断できないことは、先ほどの母親の体験談から伺い知ることができます。では、手を出さない、手を離すということの裏側には、どのようなものが張り付いているのでしょうか。それは支援現場の言葉で言えば、支援所の援助とか、当人に任せるということになります。つまり、依存症者自身の回復へ向けての取り組みに委ねる。そのことを抜きにして、周りが圧力やコントロールによって、当人の問題を解決しようとしてもできないということです。アルコール依存症者を抱える家族の方々の回復プログラムに、12ステッププログラムというのがありますが、そのプログラムの第1ステップというのは、他人をコントロールすることはできない。そのことに関して自分は無力であることを認めるとあります。周りのものにできるのは、当人の回復の取り組みを支援することであって、肩代わりすることではないということです。もしキリスト教の人たちが、イエスにすがってさえいれば、不都合なことや困難を、イエスがこの自分に代わって全て解決してくれる、そのように信じているのだとします。いつまでたっても自分で問題に取り組み対処する力は育ってこないでありますし、場合によってはそれは宗教依存につながっていくものであると言えるかもしれません。依存症からの回復を支援する上で大事なのは、自分は無力であるゆえに手を離すが、決して見捨てているわけではないというメッセージを 怪物に届けることです。当人の回復はもちろん、当人が喜びを持って人生を全うすることを祈り願っていることを、家族にとっては、子や夫が依存症であったとしても、その命がかけがえのない尊い命であることに変わりはないこと。そうした思いで本人の回復への取り組みを見守っていることを依存症の当人に伝えること。それが依存症の方々の困難な取り組み、すなわち回復へ向けた取り組みを支える力になっていきます。先ほどの聖書では、イエスは弟子たちに向かって信仰は薄いと語っていたわけですが、その信仰の薄さは、弟子たちが危機的な困難の中で自分たちを支えるものは一切ないとの不安に覆われていること、自分たちは孤立無援でしかないとの思いに捉えられていること、別の言い方をしますが、スーパーマンやドラえもんのような力で困難を立ちどころに解決してくれるわけではないけれども、イエスが自分たちと共にいること、イエスが自分たちを見捨てていないことに気づくことができなくなっていること、そうしたことを意味しているのではないでしょうか。そのように理解するとき、私たちは聖書が決して超自然的、あるいは超能力的な、すべてを圧倒するような神的な力への信仰や服従を求めているのではなく、肩代わりや手出しをすることはしないが、イエスが常に傍らにいて私たちを見守っているというそのことを支えに、自分たちに託された課題を共に力を合わせながら、なっていく、そうした意味での信仰を求めていくことに気づかされてくるのではないでしょうか。一言お願いします。